午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年8月20日のマス .AC カテゴリから、厳選した8本の論文をお届けします。1本目は、グエントハンさんとタインブさんによる、V ナンバーズオブパワーズオブカバーアイディールズオブユニモデュラーハイパーグラフズユニモデュラー超グラフの被覆イデアルの類乗の V 数です。この論文ではイデアルの随伴素イデアルに関連する代数的な普遍量である V 数について研究しています。特にユニモジュラー超グラフや木という構造に注目して、被覆イデアルの類乗における V 数がどのように振る舞うかを探っています。これまでの研究では、2部グラフの場合に局所的な V 数が線形になることが分かっていました。そこで著者たちは、この結果をより広いクラスであるユニモジュラー超グラフにまで広げようと試みたわけです。アプローチが非常に巧みで、被覆イデアルと整数計画法の関係を利用しています。特に行列の全ユニモジュラ性を活用して、局所的な V 数をうまく特徴づけていますね。結果としてユニモジュラー超グラフにおける局所的な V 数だけでなく、帯域的な V 数も類乗の指数に対して線形関数になることを証明しました。さらに木の場合についても帯域的な V 数が線形であるという問いに肯定的な答えを出しています。辺を1本取り除いて部分木に分解し、それぞれの普遍量を比較するという地道かつ確実な分析によって結論を導き出しており、非常に説得力のある構成になっています。2本目は、リライ・池田さんによるコンプレット・インターセクションズ・オブ・ブーンデッド・コジメンシオン・フェイリュア・オブ・ザ・永田クライテリオン&リカバリー・オブ・オペネス融解4次元の完全交差永田基準の不成立と改正の回復です。この論文では、4次元が特定の数以下である完全交差という性質について深く掘り下げています。通常、正則性や完全交差といった性質は永田基準を満たすことが知られていますが、驚いたことに、この論文では4次元に制限を設けた完全交差という性質は、どんな性の整数に対しても永田基準を満たさないことを証明しました。正則性と完全交差という両端の性質が基準を満たしているのに、その中間に位置するこの性質だけがダメだなんて、ちょっと意外な結果ですよね。著者はまず、超曲面の場合に範例を構築し、さらに平方例拡大という手法を使って、任意の4次元に対する範例を導き出しました。なぜ基準が成り立たないのかという分析も鋭いです。局所化や正則列による簡約への安定性、そしてリフティングという3つの条件を導入し、この性質がリフティングの条件を満たさないことが原因であると突き止めました。ただ、絶望的な結果ばかりではありません。準エクセレント感などの特定の条件を満たす感であれば、期待通りに改正が成り立つことを証明しています。さらに、エクセレントスキーム上の4次元関数が構成可能であることを示し、幾何学的な視点から改正を裏付けています。理論的な穴を埋めた上で、実用的な範囲での正しさを救い出した非常に構成的なアプローチだと思います。3本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、フェルディナンド・カファンドさん、ジャン・カボレさん、イブラヒム・ノンカネさんによるディファレンシャルオペレーターズオン G、R、N、インバーリアントファンクションズ、GRN 普遍関数上の微分差要素です。この論文では、対象群で成り立っていた正規化された対象座標と、その相対となる微分差要素の理論を、より広い複素単項反射群へと拡張しています。具体的には、普遍関数と微分差要素の間に成り立つ相対性が、この群においても名誉代数の構造を維持しているかを検証しました。ここで使われている転送原理という手法が非常に巧みです。変数をべき乗で置き換えることで、対象群の基地の知見をこの群へと持ち込んでいます。 ただ、単に形式的に置き換えるだけではなく、ライプニッツ則や相対座標の一位性について独立した証明を尽くしている点に、数学的な誠実さを感じますね。結果として、不変換の正制限に対する相対座標の存在を証明し、判別式で局所化したベイユ代数を構成することに成功しました。また、通常の微分が転送された作用素とは異なる挙動を示すという面白い現象も見つかっており、それをベルタ公式を用いたファーディブルーノ型の公式で記述しています。最後に、N が2や3の場合の具体例を挙げて、一般論が実際にどう機能するかを丁寧に示して締めくくっています。4本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、ラインホルト・ヒュブルさんとアイリーナ・スワンソンさんによる、エクイバレンケ・オブ・カーブ・シンガラリティーズ・アンド・デルタ・インバーリアンツ、曲線と特異点の同値性とデルタ不変量です。この論文では、代数的に閉じた対上の曲線と特異点が、いつ同型になるのかという問題に取り組んでいます。具体的には、極大イデアルの高い類乗で割った時の振る舞いから、元の特異点が同じかどうかを判定したいと考えています。以前から、十分大きな類乗まで一致していれば同型であることは分かっていましたが、この論文ではデルタ不変量やヘルツォーク君子数列という道具を使って、その境界線をより厳しく、精密に絞り込んでいます。特に、単位曲線のパラメータ表示において、以前の研究よりもタイトな境界を導き出した点は素晴らしいですね。また、弘中さんの定理を洗練させ、特異点が同型であるために必要な類乗の次数をデルタ不変量に基づいた境界まで下げることができました。実際に、これ以上境界を下げられない具体例まで提示していて、理論的な完璧さを追求する姿勢が伝わってきます。計算上の無駄を極限まで削ぎ落とした非常にシャープな結果と言えるでしょう。5本目は、マスドット AT からのクロス投稿で、マイケル・モイさんによる、マトリックス・アルゲブラ・フォー・パーシスタンス・モデュルズ・イールズ・ア・プルーフ・オブ・ザ・イサム・ツリー・テオアム、パーシステンス化群のための行列代数による等長定理の証明です。この論文では、トポロジカルデータ解析でとても重要な等長定理について、行列代数を使ったシンプルで分かりやすい証明を提案しています。等長定理というのは、簡単に言うと、パーシステンス図の間のボトルネック距離と、下群の間のインターリービング距離が等しくなるというお話です。これまでこの定理の証明、特に安定性の部分は、かなり複雑な代数的、あるいは組み合わせ論的な議論が必要でした。でも、著者のモイさんは、バーコードを計算するときに使う行列の簡約化という手法こそが、実は安定性の証明にもそのまま使えることに気づいたんです。具体的には、有限型の下群の間の位を行列の同値類として表現し、列簡約を行うことでピボットの位置を特定します。このピボットの位置が、バーコード同士の適切なマッチングを直接的に決定してくれるというわけです。計算の手法と理論的な証明が、同じ行列操作という根っこでつながっていたなんて、とてもすっきりしますね。最終的にこの手法は、より一般的な宮廷無下群まで拡張されています。計算ツールとしての側面だけでなく、理論的な橋渡しをした点が非常に素晴らしい論文だと思います。6本目は、マスドット CO からのクロス投稿で、トーマス・シンクレアさんによる、The Radial Derivative on the Graded Mobius Algebra、次数付きメビウス代数上の半径方向微分です。この論文では、単純マトロイドという数学的な構造に対して、新しい不変量という指標を導入しています。もともと、ホイットニー数のような既存の指標では、対数応性や単方性といった綺麗な性質が必ずしも成り立たないことが分かっていました。そこで著者は、もっと眼見で標準的な数値プロファイルを探そうと考えました。アプローチが非常にユニークで、次数付きメビウス代数の中に、 切り詰められた多項式間のように振る舞う半径方向コアという概念を定義しています。そこにフラットの重みに基づいた内積を導入することで、次数を一つ下げる微分のような演算子を作り出したのです。この演算子を使って生成されるモジュールのヒルベルト関数を新しい不変量として定義しました。驚くべきは、この新しい不変量が従来の強力な指標であるベルクセン不変量などでは区別できなかったマトロイドをはっきりと見分けることができる点です。さらにホイットニー数では対数応性が崩れていたケースにおいて、この新しい不変量ではちょうどその部分で不等式が成立することが証明されました。コンピュータによる計算でも要素数8までの全ての単純マトロイドで予想が正しいことが確認されており、構造的な堅牢さが期待されます。7本目はマス KT からのクロス投稿で、ニールスフェルドさんによるフィニテコエフィシエント系セオリーオブヘンセリアンバルイドフィールズ&ガーズトンインジェクティビティ、ヘンゼル地帯の有限係数系理論とゲルステン反射性です。この論文ではヘンゼル地間の有限係数代数系理論について、その構造を深く掘り下げています。特に間からその噴火図体への正弦射像が単射になるかどうかというゲルステン予想に関わる重要な問題に取り組んでいます。著者はネグンの規定を用いてフィルター付きスペクトルの同値性を構築するという非常に巧妙な手法を導入しました。これにより系理論の構造を分解して正弦射像が分裂単射であることを証明しています。単に離散的な値を持つ場合だけでなく、反対のような非離散的なケースまで拡張して議論している点に、著者の徹底したこだわりが感じられます。結果としてネーター的なヘンゼル生息局所間において有限の可逆係数を持つ場合のゲルステン反射性が示されました。複雑な値群の構造をうまく制御して見事に単射性を導き出した素晴らしい研究です。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、セルカンホステンさん、ニハリカ・チャクラバルティ・ポールさん、オットー・ TP ・シュミットさん、ドミトリー・スクルトさんによるイクエーションズ・オブ・ツリー・テンソル・ネットワーク・バラエティーズ・ツリー・テンソル・ネットワーク多様体の方程式です。この論文では物理学や計算幾何学で公開テンソルを表現するために使われるツリーテンソルネットワーク多様体の代数的な性質を詳しく調べています。特にこの多様体の元イデアルが行列の平坦化から得られる小行列式によって生成されるのかという数学的な核心部分に切り込んでいます。面白いのが、この問題を解決するために系統樹モデルなどのマルコフモデルの枠組みをうまく利用している点です。ツリーテンソルネットワークの構造を特殊な空間を持つ木という概念に翻訳することで、既存の成果を応用することに成功しました。その結果、特定の条件の下で小行列式が実際に素イデアルを生成することを証明しました。これによりテンソル列多様体に関する以前の予想が正しかったことが証明されたわけです。この成果は量子多体系の最適化などで重要な役割を果たすザリスキ説空間を厳密に定義できるため、実用的な価値も非常に高いと言えます。さらに次数3のテンソル列多様体については、組み合わせ論的な手法で次数を計算する方法まで提示しており、非常に緻密な構成になっています。まあそんなこんなで、非福イデアルや完全交差、不変関数から曲線特異点、パーシステンス加群、そしてマトロイドまで、非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきましたね。知的好奇心が刺激される素晴らしい時間でした。それではまた次回もお耳にかかりましょう。